このポッドキャストロッキンチェアは21歳のジンと24歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。
はい、戻ってきましたね。
戻ってまいりましたね。いやー、マジでいつぶりですかね。11月とかだよな。
11月
ってことはないか。
12月くらい一回やらんかったっけな。
やったかもしれん。やったかもしれん。今耳をパッと。あ、そうですね。11月6日ですね。
やばいな、ちょっと。
うん。まあなんかそれだけね、まあ忙しいっつうのは悪いことじゃないとは思いますけども。
うん、まあ、そうですね。ちょっとまあ俺もそのデンマークから日本に帰国するとかなんかあったし、ちょっと、
うん、
バタついたってのあるよね。
そうだよね。いやというわけでね、今回はハールンさんもね、あのゲストに来てますので、
はい
はい、
ありがとうございます。どうですか、ハールンさん。
ありがとうございます。久しぶりで2回目だよね、うん、
まだ2回目か。 そっか、
うん、
言うてたよね。あ、そうそう、まあまあいろいろ喋ることたくさんあるけどね、うん、年末に俺が今住んでる家にジンがね遊びに来て、
うん、
帰国の時にね。
あ、そうなんですよ。そう、一晩ねおいでもさせてもらいましたよ、ね。
その時だから、まあ、一応ハールンとジンはだから初対面でね、うん、ポッドキャスト撮ったことはあったけどっていう謎状態だったから。
あ、いや、そうそうそうそうなんだよね。いや、
だから、うん、はいはい、
そういう人、甘いわなちゃんも実際に、
う
ん、
あ、そうだよね、
見たことはないもんね俺。そういえば
で ルカ君もだよね。そしたら
ルカ君もないもん。え、ケイちゃんどっちとも会ってるんだよね、
う
ん、その
そうだ。ルカ君でも俺もルカ君だったのは今年のね、うん、夏だもんね。でも意外と、うん、最近ではあるんだけど。
おー、うん、なるほどね。
あ、てか甘いわなちゃんといえば明日俺ら対バンなんだよね、うん、びっくりだよね。
やばくないですかそれ。
ね、え、しかも梶秀樹さんっていう割とってか普通に、うん、渋谷系の大御所系の人と、もうあれやからね、ほんとびっくりって感じなんだけど。
なんかまあ前もちょっとのケイチから聞いた感じの名前だな。
いや、多分喋ったことあると思う、うん、
お
びっくりなんだけど、うん、まあさ置いといて。
すげえな、うん。
いやでもそのいやとにかくそのジンが年末に来た時うん、まあもう一人ね俺の働いてるとこの友達もねいて、うん、みんなでこう焼肉するっていう会だったんだけど、やっぱジンが、うん、帰った後のなんかいろいろなその感想が面白かったよ。みんなやっぱこうなんかなんていうかね、
おお、え、聞きたい聞きたいっす、
うん、やっぱもう海外的なこう豪快さみたいなのがやっぱあって、で俺すら感じたもんだって。実際こう目の前にした時に結構こうがたいのいい人がこうドスンってこう座る感じ、ソファーにほらその、まあ、田中っていうね友達が一緒にその時いたんだけど、田中のさが最初うちのソファーに座ってて、なんかそれにジンが結構ゼロ距離でさこうドーンってこう座ってさこうあれのあの距離の詰め方やっぱ日本人はしないんですよ。
いやちょっとその時マジで結構疲れてたっていうのはあるんですよね。
いやまあまあいや そうかもね。もうはるばるデンマークから帰ってきて
っていうのはありますけど、そうそうそう、ちょっともうさすがに疲れてたってちょっとす1秒でも早く座りたいっていう
感じで、田中君はちょっとびっくりして怯えてたもんね。
あ、いやでも田中君めっちゃいい感じの人で会えてよかったなと思ってるんですけどね。
そうなのよやっぱ、
うん、
やっぱなかなか出会えないああいう人には、うん、
そうだよね、
うん、まだなんか、うん、まあ、人とかと全然違う方向でまだ開かれてるタイプで、うん、なんか、うん、まあ、まあ繊細ではある人だと思うけど、
うん、
うん、だジンに会えてよかったって彼も言ってましたよ何度も、うん、
マジっすか。いや、うん、いやなんかあそこでなんかほら彼もなんか音楽やってたり、まあもちろんねケイチとハールも、
う
ん、
そうそう
がっつりやってる、うん、なんかそうやってこう日本帰ってきてなんかこう、うん、いきなりなんか結構ねそういうアート系でなんか頑張ってる人たちとねなんか話したっていうのは結構なんか良かったんですよね。
そうだね、なんかジム帰ってきた直後で寂しいみたいに言ってたもんね、
うん
うん、
ああいやそうそうそうマジでね結構寂しかったもんね。やっぱなんか帰ってくるってのはやっぱ今回正直ね、うんうん、
まあなんか別にその、うん、総括したいわけじゃないけど、やっぱ今回のその滞在は長かっただろうし、ジーニーにとってもね、あの、まあちょっとちらっと言ってたけど、やっぱもう完全に第二の故郷的な感じデンマークがなってっていうことだよね。
いや、
してたよね、そういう話。
いや、全然その感じでいいと思う、マジで。
うん。
うん。
それだからやっぱね、普通の人はあんまりない体験だし。うん。
うん、ね、なんかちょっとね、やっぱでもこの話出すともちょっと止まらんかもしれんけど、やっぱなんか、
うん、
今なんかこの俺まだ日本に帰ってその3週間ぐらいとかしか言
う
て経ってないから、なんかパッて今思った時、なんかそのデンマークに俺友達の方がなんか多い感覚なんよ、今なんか。
ああ、
うん、ちょっとこっちにこう来てまだなんか馴染んできてないっていうのもあるし、
ね、
熊本の友達とも今ちょっと距離があるからさ、やっぱ
そうだよね、やっぱ1年ちょい距離があって、しかも引っ越してっていう、あの、そう、あれがあるとね、
宮崎なんで今、
う
ん、
まあでもジンのことだからもう爆速でね、
うん、
ね、あの友達いっぱいできるでしょうけどもね、それは全然
いや、なんかそのおもろいのが、あのやっぱその海外で一人でおる時の方がなんかその能力さらになんかあのブーストされるっていうか、やっぱり、
はいはいはい、
その一応一人でなんかデンマークのいろんなところ行かしてもらってたから、なんか、
うん、
そのやっぱ一人でいろうろつる行ってると、やっぱりね、その誰かと仲良くしなきゃいけないみたいな感じになっちゃうじゃん、どうしても。
うん、いやそうだよ、で、まあ、ある意味その生存戦略的にね、本能的にやっぱそれやんないといけないから、こうなんかこう火事場のバカ力的なね、すごいエネルギーが、ま、出るんだろうね、うん、
そうそうそう、それで結構自分からこういろんなところにこう出たと思うんだけど、あ、やっぱ日本に来るとちょっとそういうバイブスとちょっと変わるかもなみたいな、
まあ、家族もいるしね。
いや、まあ、そうそうそう
ね、やっぱちょっと、まあ、家族がいるからいっかっていう部分もやっぱ出ちゃうよね、そりゃ誰しも。
だからなんかまあそこら辺、まあそれでね、ちょっと一旦落ち着いてみるのもいいと思うし、でもなんかちょくちょくちょっとそのなんかまあ冒険に出るというか、ちょっと外に出ていく雰囲気のところもなんかバランス取りつついきたいなって感じですかね。
なるほどね、
うん、
今年、うん、
いや今年2024年のジンも楽しい。あ、
忘れてた、開けてますけれどもね、
開けましておめでとうございます
いつ言うとんねん言うてな
1月のね24日になりましたけども、うん、いや
そうですね。
どうですか、ハルンさん、ジン君に年末会ってみて。
いやまあでもイメージ
どういう話の振り方どういうあれですか
難しかった、流れが、流れって何って感じで。
いや、イメージ通りではあったかもしれん。
あ、
すごく、
そうか、
うん、ポッドキャストで前喋った時のそのままの人が現れたなって思ったけど、まあでもやっぱりその強烈というか、なんかやっぱ海外の風を
いや、
まあ、あのいや、こう空気が変わる感じ。そうそう、
あのジン自分で気づいてないかもしれないけど、結構ね、結構違うんだよ、やっぱこうオーラがね、
オーラ
がやっぱ違うんだよ、なんかね、うん、ヘイメイトとか言わねえからな、こっちの人はな、うん、こっちの人って言っちゃった
なんかあのこの間その知り合いとそのコンビニに行ってなんかコーヒーを注文した時に、
うん、
なんか俺がミディアムのブラックコーヒーをお願いしますって言ったのでなんかウェイジンみたいなのか言われてあれ、
まあそうですね、うん、言わないですね、ミディアムはね、
うん、
SML ですね、
こういう感じなのかとか思ったりね、ちょっとその時に気づいたけど、うん、あ、そうなんですかね、
うん、
うん、
そうなんですよね。
でもなんか時間経つと、
うん、そうだね、
不思議と、
うん、
なんかずっとこっちにいたっていうか、ここにいたみたいな、なんだろう、慣れてくるよね
そうだね、
うん、うんうんうん、
個人の人柄もねやっぱ影響してるし、それは
そう、なんかほんと最初の一瞬の感じがすごい、
うん、
インパクトあったけど、だんだんこうなんかもう、うん、そう前から友達だったなみたいな、
うん、いやでもいや俺すらやっぱこうあのエスカレーター、駅のエスカレーターからふーって登ってきた瞬間ちょっとなんかあのうおって思ったもんね誰かいるって思って、
あ、そっかそっか、迎えに行った、
そう迎えに行った、そう
マジっすか、
う まあでもね、そうだね、まあまあググッと戻りますね、高校時代ぐらいに戻る感じはありますね、やはり。
いや俺もそれめっちゃ感じたよね、やっぱケイチと話してると、やっぱどうしても俺が中学の時でケイチが高校の時の、
そうだね、
感じになんかやっぱなったね。
まああれはね、やっぱこう、まあね、全然俺らは変わってないからね、あれから何にも、
いや
と思いますよ、なんか
変わってないすかね。
いやもちろんいろんなものは変わったけどね。でもやっぱそう考えると、やっぱこの特にだから中高から今までの時間、定期的にこんだけなんか割と深い話をし続けてる人間はやっぱ人員以外にはいないかもね、とは思うね、やっぱり。
いやもそうだよね、
こういう場を設けるっていうのもね、やっぱどうしたって疎遠になる人多いし、
いやまあそうそうそう、なんかそれもなんか良かったのが、やっぱそのなんか向こうで旅してるって、なんかこのまあ前も話したけど、まあ仲良く会って仲良くなってでまた疎遠になってみたいな感じのなんか、まあ繰り返しみたいなところあったけど、なんかこう日本戻ってきて、なんかこうケイチとか半田さんとか大石とかあったりして、ああなんかマイメンツおるなっていうのがなんか、
そうだね、
ちょっと安心したよね。
まあだから冒険するにもやっぱそのホームがあるがゆえっていうのはね、いろんな人が言ってることだと思うけど、
そうっすね、ホームっすね、
まあ、だからそれがある意味熊本であり宮崎でありデンマークであるっていうのはなんかすごいいいよね、フットワーク軽いっていうかね、
フットワーク軽い
まあなんかこう身軽に移動できる感じがやっぱあるよね、拠点が多いとね。
いいっすね、いいっすね。なんかどうすかその2人、なんか今年のなんかこうなんつうか、まあ意気込みとかなんか抱負とか言うの嫌ですけど、なんか今年こういうなんかノリかなみたいな。
なるほど。
なんか
ハルさん、
今年はなんかいっぱい、ココナッツでもそうなんだけど、いっぱい、まあ、曲を作るっていう、まあ、目標があるので、私自身もいっぱい作りたいなってちょうど思ってたから、まあ、ココナッツでもなんかそういうのに携わったり、あとまあジャケのこの前の新曲もそうだけど、なんか最近ジャケの絵とかも描かせてもらったりしてて、その音楽に限らず、そういろいろ作るっていきたいなって、もちろんソロもだけど、そんな感じですね。
なんかちょうどいいし、今宣伝したらどうですか、
あ
新曲の話を。
そうです
ね、 ね、新曲リリース来ましたもんね。
いやおめでたいですよね、
ありがとうございます。
素晴らしかったと思いました、僕は。
ちょうど今日リリースしまして、2曲のシングル、日々を積むという曲と、キツネ雨という曲なんですけど、
そうですね、
割とピアノ弾き語りをメインにした感じで、前のジュゲムっていう EP の時とは全然こうガラッとこうイメージは変わって、
だいぶ違うっすよね、
ね、
ま
あ、どうでしたか、聞いていただいたと思う、聞いていただいたかなどうでしたか。
いやなんかこの間そのそれこそ年末にお邪魔させてもらった時に、なんか弾き語りいいよねみたいな話でハールンとしたじゃないですか。結構俺も今そのなんかその弾き語りとか、なんかアコースティックギターみたいなの結構俺ハマってる時期だから、俺もなんかめっちゃわかるって話して、でそれで新曲あのリリースされて、あこういう感じにそのまあ弾き語りのそのフォーク的なそのまあピアノでもギターでもそういうスタイルってもうずっとあるわけじゃん、やっぱそのテンプレとして。
そうですね、
そのテンプレのハールンらしい答えはこういう感じなんだなっていうのをね、なんか思いながら聞いてたかな。
ありがとうございます。
うん、いやだから、うん、らしさはすごい出てるよね。
あ、出てる、
うん、うん、そうだね。
なんかこう、うん、まあアレンジをこういっぱい加える、まあ、特に1曲目の方はね、アレンジをこうたくさん加えるっていうことができないからね、やっぱ基本的にはこう、まあ、色が出にくいじゃんね。だから本当にその人の持ってる、まあ、声とかなんか、まあ、演奏の癖とかなんかそういうあの、まあ、強烈な個性でやっぱ勝負するしかないところで、しっかりこうその完璧にそのあらゆる人に対するいろんなアーティストと同じ土俵にやっぱ立ってるレベルの高いあの本物だなとやっぱ思いますね。
ありがとうございます。
どういたしまして。
本当にね、
うん、
マジで弾き語りなんかもうやっぱ一番なんかその人その人のなんか深いところに触れてんなって気になるよね、やっぱ弾き語りの曲って。
あ、いいこと言いますね。
やっぱそのケイチのほらココナッツのやつでもほらなんか、
うん、あ、
郊外だったっけ、
ちょっと街灯かな、
街灯かな、うん、うんうん、とかほらそのなんかエレキ弾き語りみたいなケイチの、うんうんうん、やっぱそのなんかまあその、まあ、聞いてて結構なんかワクワク楽しいのはやっぱサークルとかね、
うんうんうん、
そこら辺かもしれないけど、やっぱそういう曲ってなんかこうアーティストとなんかこうめっちゃなんか深いところでリンクしてる気持ちになれるよねっていう。
いやーその通り、だから、うん、あのいや今回その「キツネ雨」と「あの日々を摘む」の2曲聞いてなんか、うん、あんまないんだけどプレイリスト作りたいなと思って、まあ、勝手にプレイリスト作ったんだけど、それの2曲目にあのいやだからその。まあ、そういうこう金銭に触れてくるような深い心の深いところに触れてくるような音楽、なんか俺の好きなの何があるだろうかなと思ってやっぱいくつか挙げていった時に、やっぱあのほら半田さんの旅の途中がねやっぱ同じようなものだなって思ったよね。こ
う
表現の形はちょっと若干違うけど、でもこう本当に正直な感じとか、うん、まあだから2曲目にそれを入れましたね。うん、
なるほどね、
うん、
あのでもなんかそ1曲目さなんかめっちゃなんか耳かきっていうさあの単語をさもう連発するやん曲の中で、
うん、
ちょっと最初なんかおなんか斬新な言葉選びだなとか、うん、なんかちょっと洒落てんなぐらいな感じでなんかちょっと最初、うん、1回目はね1回目耳かきかなんか耳垢かなんか出てきた時は面白いじゃんと思ったんだけど、なんかおすげえなと思ったんだけど、だんだん曲の後半で笑けてくるんだよね。まだ言うみたいな感じ
で。確かに
これ俺だけかな、なんかすっげえ最後の方でめっちゃちょっと笑けてきちゃうっつうか。
いやでもなんか本当に耳かき好きなんだよね。
うん、好きで。
そうなんだ。
うん、
そんな人が世の中にいるんだよね。不思議だよね。
あ、
うん、
なんか結構それはなんだそのワード的な耳かきって面白さを取ったっていうよりもガチで素直に耳かき好きっていう感じ。うん、
そう、本当に耳かきが好きでたまらないので。あの耳かきの歌を作ろうと思って耳かきの歌を作ったんですけど、ちょっとタイトルをあえて外したという感じですかね。
うん、
まあなんか耳かきのことを結果的になんか耳かきのことだけじゃないような、うん、うん、まあまあ、それは
いやだからその耳かきのことをひたすら歌ってるんだけど、でもなんかこうそこにやっぱこう裏テーマみたいなのがやっぱあったりするじゃん、そのなんかこう同じことをひたすらあの言い続けるっていうことがなんか違う意味になったりやっぱするし、なんかそういうこうね、それはあり得る話でこう、うん、
いやなんか俺の勝手な頭の中の予想ではなんかまあそのさっき言ったその裏テーマみたいなのがなんか、
うん、
なんかテーマみたいなのがあって、本テーマがその本テーマを表すためのその表現なんか 揶揄とかその例えとして耳かきみたいなの使ってるのかなと思ったら結構逆だったなっていうのがあって
今あそうだ、ね、確かに
耳かきがもうあメインだったんだっていう、
うん、でそれによって生まれてくるなんか他の意味をこうふあが並行してあるって感じかな、
うん、そうそうそう、あそっちなんだと思って、いやめっちゃおもろいっすね、
ありがとう、
確かにね、
うん、
いや普通やっぱ耳かきで通そうと思わんからね、
うん、
なんかこうねやっぱり力むと ね、
ね、
もっとなんかこう普遍的なこと言おうとか俺しちゃうから、
うん、
なんか、
ね、うん、ちょっとふざけたくなっちゃうんだよね私は、
まあ、それはもうね前の EP を聞けばすごいよくわかることだよね、
うんうん、そう、
ちょっとなんかふざけたくなるっていうか、なんかちょっとハスに構えた感じに行きたいって感じですか、
うん、かな、
あるんじゃない、
あるかもね、うん、
うん、いいっすね
いや面白いよね本当に、
いや結構面白いなその耳かきの話、
うん、まあ、もう一個の曲もねすごいあのなんか、
うん、
結構最近のそういうフォークのなんか新しい流れっぽいとこもあるなってすごい思ったね、このリズムの外し方とか、
うん、
こうアンビエント感が強い感じとか、
うん、
ああいうのはこう、まあ、2020年代のフォークだなっていう感じはしますね、
うん、
うん、まあ、ちょっとインディーロックみたいな感じなのかな、
そうだね、
割と
インディーズムでは絶対あると思う、うん、
うん、
はい、
はい、
いやね、だからぜひねこのポッドキャスト聞いてる人もねその2曲はあの、
はい、
一旦聞いてみてほしいですね、だからこうある意味その前の EP のあのノーフトンノーライフ的なやつがこうハマらなかった人にも届くような、うんうん、まあその大衆性はありますよね、バッジはすごくあいみょん好きな人にも届くし
ね、
みたいな、
だったら嬉しいです、
うん、
はい、
まあ多分耳かき好きな人には結構届くんじゃないかな
あ、確かに、うん、まず耳かき好きの方には聞いてほしい、
あとうちの母親もなんか耳かき好きとか言ってたような気がする、うん、
それはぜひ聞いていただけたら、
うん、なあ、
うん、
はい
どんなターゲット層やねんっ
つって私あのYouTube の MV のハッシュタグに耳かき ASMR ってつけて
るあ、なんかそう、そういうあのフェティシズムの人がやっぱいるんだよね、
そうそう、
そのなんか耳かき的な音が好きみたいなね、
そう、
うん、
あー、え、だからその耳に気持ちいい音みたいななんかフェチってこと、
うん、なんか本当に耳かきをやってってるような音を流す、
うん、
してる ASMR の配信者がいっぱいいてこの世に、
らしいですよ、
ですごいなんかやっぱ、うんうん、私は結構本当それもマニアだから結構いろんな配信者を聞き漁って、うん、結構自分のお気に入りの配信者とか動画とかをあのずっと聞いてるっていう、
うん、変なの
なので、そういう界隈に届いたらいいなっていうのも実はある、うん、
なんだ、結構俺なんかそのノリでなんか言ったけど、
うん、
結構実はそういう界隈ってあるんだね、
そうあるんですよ
ねえ、
うん、すげえ
世界は広いね、
広い、
うん、
世界広すぎるねこれね、
うん、こんだけの世界を旅してきた人にね、とってもやっぱ広い世界ってことだね、
本当だ
確かにな、ヨーロッパは結構いたけどちょっとその世界にはまだ
た
どり着けなかったっすね、
スピリチュアル耳かきって感じ、
うん、
いやー、は
い、いやーという感じですよね、ハールンさんの近況と、
うん、
まあ、じゃあなんかこれからも弾き語りの曲でなんかやって、
うん、
もうちょっとやっていきたいなって感じ
なんですか、ちょっとまああのジュゲムはちょっとあんまりライブ向きの曲が なかったっていうのがまず最初のきっかけで、弾き語りの曲を作りたいなと思ったのは、なんでまあ弾き語りは割とそのライブ向けに作りたいっちゃ作りたいんですけど、でも今実際次取り掛かってるのはまた、なんか打ち込み的な曲で、なんかそのジュゲムのああいう電子的な感じと今回の弾き語り的な感じをちょうどいい具合になんか混ぜた感じのができたらなと今ちょっとずつ作り始めて
感じ。いやめちゃくちゃいい作家性だよね、
俺めちゃくちゃ好きそうだな。じゃあ次回も
ありがとう。
いや楽しみですね。
楽しみですね。
楽しみにしててください、
でね、まあ、あのちょっと前やけどね、けいちゃんのココナッツグルーヴもね新曲来てますもんね。
ああ、ね、そうなんですよね。2曲、オールドジョイ以来初でございましたけども、
意外とね、
意外とね、まあなんかまあカバーとかリミックスとかあったけど、まあオリジナル曲は初だったから、まあいろいろまあ思うとこありますけど、すごいいい曲だなとは思いますよ2曲とも。
いや素晴らしいと思いますよやっぱり。そうですか。もうなんか初期のデモの段階でやっぱケイチ君の作る曲ってやっぱりケイチ君の作る曲だなっていうか、なんかもう唯一無二だし、なんかこう、本当いい意味で癖があるっていうか、なんかもうしっかり作家性があって、私はやっぱいつ もう最初の段階でわあまたいい曲作ったなって思うね、っていう2曲でした。
さあどうも、はい、
なんかちょっとまあ安く聞こえちゃうかもしれないんですけど、なんかこの2曲のなんか感想をパッて一言になんかまとめると、なんか青春って感じになるんですよね。なんかなんとな
く、いやそれは鋭いこと言ってると思いますよ多分、相当
なんか本当にこう青い空と青い空の夏休みをこうなんかこう制服着た高校生がこうチャリで爆速で駆けてくみたいなイメージよね。なんかもう2曲ともそのイメージ、もうマジで。
いや伝わる人には伝わりますね。やっぱ
マジですか。
やっぱね、そのいやちょ、まあ別に解説ってわけじゃないんだけど、もともとそういう何をやろうとしてたかっていうと、まあ、オールドジョイの時にいろんなことやったんだけど、60年代的なこともやったし、なんかなんかそう、まあ、そうなんかごちゃごちゃ
な感じで、オールマイティーな感じでバランスよくって感じあるよね。
まあ自分の好きな部分をいろいろ持ってきたんだけど、まあ、今回はこう、まあ、ギターポップを作ろうっていうか、ギターアコギ主体の、まあ、ギターがこうすごく聞こえてくるような音楽しようって考えた時に、まあ、フリッパーズが元に出したような、まあ、ネオアコと呼ばれるジャンルですよね。まあ、スミスとか、 なんかそういういろんないるオレンジジュースとか、まあ、いるんですけど、なんかその辺のそうで、まあネオアコってまあ何かっていうと、やっぱこう、まあ、青春の音楽なんだよやっぱり、青い音楽。
マジですか。
そう、まあ、だからこうフリッパーズが青春は一度だけっていう曲を作って、まあ、カメラトークに入れたようにこう、まあ、その一瞬のきらめき、そのたった例えば高校だったら3年間しかないけど、まあ、ある種の輝きがあるわけで、あの輝きを何とかしてこう音楽に閉じ込めようとした、あの80年代後半の若者たちの、まあ、もう本当に一瞬のきらめきみたいなのがネオアコの、まあ、真髄だと思うんだけど、それをやっぱ僕らもやりたかったっていうのが、まあ、出発点としてはあったんだよね、だからもうその通りだし、伝わってよかったなっていう感じだよね、本当に。
マジでマジで言ってる、
マジで言ってる、
やばいね。
そうだから、半田さんがさ、最初に聞いた時半田さんと一緒に聞いたんだよね確か。
そうそうそう、半田さんと俺と大ちゃんと大下でなんか4人でもうガチ劇したよね、
いやまあそう、それであのほらジャケの色の話ね、あの
そうなんよね、
う
ん、
それもあれもうん、だからあれも青っていうのはもうやっぱずっと最初から決まってて割と、
うんうん、
まあ青のイメージっていうのはやっぱずっとあって、そうでまあ結果的にああいう風にまあハールンのあのまあアイデアとかいろいろね、あの窓枠のアイデアとかはハールンだしとか取り替えたのハールンとかなんだけど、そうやってこうまあ最終的にあの形になってっていうのはあるんだけど、
うん、
うん、いや
なるほどね、すげえな、なんか
すげえ、
いやでも今俺ちょっとその話でなんかあのまたリンクしたところがあってさ、
はい、
その特に1曲目とかあのシングストリートのサウンドトラックに入ってる あの Beautiful Sea って曲あるじゃん、
Sea ね、うん、あるある、
あれに似てんなと思って、
あ
なんかその雰囲気とかなんかそのまあ曲のその疾走感ある感じとかね、
うん、存在感みたいな、うんうんうん、はいはいはい、
でなんかその多分俺も結構それ見返してるから結構鮮明確に覚えてんだけど、その
うん、
主人公とその主人公の兄ちゃんがあのスミスの話をなんかしてるシーンあるんだよね、
あると思う、うん、うん、あったと思う、
でなんかスミスのなんかそのだからまあに影響を受けて作った一曲みたいな多分立ち位置だと思うんだけど、
うん、
その曲、
うんうんうん、
だからなんかまたそこともちょっとつながってんじゃんとか思って、
いやもうめちゃくちゃその通りで、いや実はその時言ったの多分キュアなんだけど、うん、ザ・キュア、
キュアの方だったか、
そうあの
インディーズ、ちょっといつもこっちにしちゃうんだよな、
いやいや同じ、まあ同じようなものじゃないけど、こうでもそうジャンル的にはそうそう、ね、近いものではあるし、うん、存在感としても近いものなんだけど、
だよね、
でもまさにそう、うん、キュアなんだよね、やっぱこのキュアのあのなんかこう切ない感じっていうか、こうあれが本当に大好きで、もう本当にキュアの中で僕の中で大事な曲がまあいくつかあって、そのうちの一つをすごく意識して作ったし、
うん、あそうなんだ、
そうだからしかもまさにそのシングストリート出てくるインビットインデイズの話をずっとしながら作った曲だから、
うん、
インビットインデイズっていう曲がかかるんだよ、シングストリート、
キュアの
キュアの、そう、
あ、そうなんだ、
確か、
そっかそっか、
いやだからもうはい、もうジンにはもう全てバレるということで
ちょっと今回ちょっと俺当てすぎとるよね、
ちょっと当てすぎてるね、ちょっと、うん、
あ、そうなんや、
うん、
いや
いや、ありがとうございます本当に、
うん、だからなんか思ったもんね、なんかそのちょっとノリはちょっと違うかもしれんけど、なんか本当に、
うん、
なんかこう日本のまあ割と最近な感じのなんかこう青春系のなんかアニメとかドラマのなんか主題歌でもなんかいけそうなノリじゃんっていうい
やそう、あのまあ俺がすごくあのよく話をしてる、まあ、竹崎ってのがいいんだけど、その人にちょっと電話した時もやっぱこう、
うん、
今までで一番 J-POP だねってやっぱ言われて、
うん、
そう歌メロとか、
あ、なるほどね、
こう、うん、だからこう、うん、まあスピッツ的っていうか、
うん、
割と
彼スピッツめちゃくちゃ好きとかじゃなくて、
うん、そうそうそう、
ああそうだよね、
まあ、スピッツが大好きなの、スピッツ自身もやっぱそういうキュアとかあのスミスが大好きだと思うんだけど、
とか
こう、うん、いやだからあながち間違いじゃないっつうか、まあ、
うん、
じゃあタイアップ今かなっていう感じで。
なるほどね。
やばいんだけど。
え、だからなんかそのなんか上に乗ってるエレキのこうアルペジオ的な感じもちょっとだからそういうキュアみたいな。
そうね。そうだね。
感じでみたいなイメージが。
うん。
って感じか。
あのまあもちろん彼なりになんかいろいろ元ネタとかこのイメージあると思うけど、まあ最初の出発っていうのは絶対そこだと思うね。うん。
おお、いや。めちゃくちゃ音作りも好きやったなって感じっすね。
あ、それ喜ぶね、
うん
うん、そうだね、なんか、まあ、まあその一つの元ネタっていうかこう、
うん、
まあ、やりたかったことの一つがそのバーズっていう60年代 の、うん、あのまあ、12弦ギターをこう割と強くかき鳴らすアルペジオで聴かせるっていう、まあ、バンドがいて、そこなんだよね、だから音作り褒められたら嬉しいと思いますよ、市原くんも。うん、
いや俺もやっぱアルペジオ好きやからね、やっぱ半田さんの曲とかでもやっぱよく出てくるじゃん、やっぱ
そうだね、
うん、だからその影響もあってなんか ずっと好きだよね。
うん、俺もハンデリックソロファーストに入ってるあの色と色って曲のあのアルペジオとか大好きだね、うん、なんかキラッキラしててね。
あ、そうなんだよな。
うん、
キラキラ感ちょっと出るもんな、アルペジオ。
そうだね。
うん、
うん、いやまあという感じでね、ココナッツの新曲ですのでね、まあ今年もいろいろたくさんシングルを出していこうと思うんだってね、うん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
うん、
なるほどね。
でこの間のハーロンさんの曲をライブでやったりして、でも今後まだ音源化してないんだけど、まあ、今後ガンガンその俺以外の人が作った曲で結構シングルでやっていくことも増えていって、こうっていうのが結構流れとしてあるので、
うん、
うん、すごい楽しみだな。
いやーそれは面白いことになりそうだね。だから、
うん、
他のメンバーが作曲してケイチボーカルでいくってことでしょ。
そうそうそう、
うん、
まあアンドアコギかな、うん、それで、うん、下手すれば次のシングルは2曲ともそうなるかもしれないって感じ。うん、
やばいっすね。
うん、ビートルズみたいでやっぱ俺は嬉しいですけどね、本当に心の底から嬉しいですね。うん、
あ、でもなんかそのタイプって珍しいよね、なんかバンドでその感じで。
そうだね。
だからなんかまあ基本的にまああるあるなのが、まあバンドまあ4人とか3人とかおっても、まあ実際にそのなんかこう曲書いてその引っ張っていってるのはなんかまあ1人2人くらいで、
うんうんうんうん、
あとの2人とかはなんかただこう結構ついてきてるみたいな、
うん、まあなんかねそういうパターン、ね、まあ、
オアシスみたいなね、
オアシスみたいなね、
わかりやすい例で言うとさ、
うん、そうだね、
うん、とかってまあ結構多いと思うんだけど、なんか、
うん、
みんな曲書く感じなんだねと思って、
うん、いいね。いや、それはみんなそれぞれなんかねやっぱあの特性が違って、こう聴いてる音楽のなんかアウトプットの仕方とかも全然違うから、こうまあ本当に面白いことになっていくと思うんだよね、やっぱり。あの、まあ、俺は結構これ固まってて、まあ、俺も俺なりにいろいろ今後ね新しいことやろうとは思ってるけど、でもやっぱこう、まあ、バンドとして考えた時に面白いのはその多様さだと思うし、俺の場合は、まあ、ココナッツの場合はね、
なるほどね、
もちろんスピッツ的なのも大好きだし、
うんうんうん、
なんだけど、なんか俺はどんどん本当にあのガンガン入れていきたいなって思いますね。うん、
なるほどね。もうどんどんなんかもうこれって決めずに、なんかもうどんどん変化して、
そうだね、
それは絶対感じか
必要だと思うな、やっぱり。うん、
おお、
いや
いや、はい、そういう感じで俺もなんかまあ人生行きたいっすね、
うんうん、
なんか。
うんうんうん
うん、何かこう、ね、自分の何かこう、うん、何か何つうかな、なんかここはこうじゃなきゃダメみたいなのとかも何かこう、
はいはいはい、
あんまり決めずに何か常に変化していきたいなって思うけどね。
うん、いやまあでもジンは絶対大丈夫ですよね。
うん、
うん、本当に思いますね。
一番柔軟な人ってイメージある。
そうだね、うん、まあ、すごいいい意味でこうなんかそのコミュニティのしがらみとかにこう縛られにくいコミュニケーションを取ってると思うし、ジンの場合こうスッとこう抜けたければ抜けるし、なんかちゃんととどまりもできるし、でその2つをちゃんとこう良好な形できっとあのバイバイって言って一旦離れたりできるし
っていう。なるほどね。
かな、まあ、だからまあそれがこうまあ分かんない、その相手的にはどういうふうに思ってるか分かんないけど、少なくともジンのその、旅の中ではすごいこうそれがあのプラスに働くんじゃないかなと思うね。うん、
いや帰ってきて早々だけど旅行きたいもんね、また正直と。うん、
まあそうだろうね。
うん、でも なんつうかな、でもそのまあケイチもそうやってさ、まあ 東京にまあ上京みたいな感じで行って、
うん、
そこでなんかこうバンド組むってまあ象徴的なさ、そのなんかもうコミュニティを築くっていうことをまあやっとったりするわけやん、
はい、
もちろんそれまでにこうあの時間はなんかあったとしても、
まあそうですね、
うん、だからなんか逆にそういうタイミングなのかなとも思うしね。
ああ、人の中でもその、うん、そういうまあ腰を落ち着ける場所を作るっていうことか。
まあなんとなく
、
うん、
まあでもなんかこう、まあでも俺らもそうだけどやっぱ身軽でいたいなとはやっぱ思いますよね。別にだから。まあ、今そのバンドがあるし、まあそのこういう風にライブできるのはすごい幸せなことだし、制作も楽しいから今いるけど、なんかこう全然東京にこだわる必要は全然ないと思うし、うん、俺だって海外行ってもいいし、全然なんかそういうこうまあジンみたいな人がいると心強いよね。なんかやっぱこうぼーっと生きてたらね、やっぱ周りはみんなこう満員電車で通勤するサラリーマンばっかりになる人たちも多いわけで、やっぱ普通に同級生とかはね、そしたらやっぱこうそういう他の世界に開かれるっていう想像力自体もこう失われちゃうし、こう
なるほどね。
だからうん、ジンの話を聞くのは大事だなと思いますね。
ね、
このポッドキャストで救われてる人だから結構いると思うんだよね、
うん、
マジの話で。
いや本当に、
うん、
いやでもなんか俺もそれ思ったわ。なんかまあ、
うん、
こっち帰ってきてまあなんかすぐパッて熊本行ってさ、なんかもう地元の友達と遊んだりして、
はいはい、
なんかやっぱ楽しかったんだけど、
うんうん、
なんかやっぱもうみんななんかもう仕事についてたりとか、うん、
まあまあ
ね、大学に行ってなんかその就活始めるとかでなんかも結構そのもうこういう感じでまあなんだろう、まあ昇級していくというかまあ、
うん
う
ん、
そういうこの道でこう上がっていくんだなみたいなのがなんかもだんだんなんかだんだんだ
ん
決まってるみたいな感じ。じゃあまあ普通に周りの俺の同年代とか
は そうなっちゃうよねやっぱ、うん、まあ別にそれはそれでね素敵な生き方ではあると思うんだけど、
もちろんもちろん全然、
うん、
なんかそれ見てあなんか全然俺はそういうのねえなっていうのになんか気づかされたっつうか、
そうですね
今更、
今更だね
今更すぎるんだけどなんか、
うんうん
っていうのあったっすよね。
うんうんうん。だからまあ一定数やっぱそういう人たちいるじゃない。そのまあ東京のバンドをやってたらまあそういう人たちいっぱいいるし、あのだしあの、うん、マジンがねデンマークで出会った人もきっとそういう人いたいっぱいいただろうし。
うんうん。
まあ、まあ、もちろんね、うちの弟みたいな、まあ、よくわからない人もいるし。まあでもすげえことやってるけど、うん、あの人も今素晴らしいことやってるけどと思うけどマジで。
ね。
うん。まあね、だから、うん、だからそういう人たちにとってこう居心地のいい場所がなんか一個でも増えたらいいなっていう場所としてのこのポッドキャストだなっていうのをまあまた思いますね。
嬉しい。
なるほどな。
うん、だからそれこそ田中とかこれ聞いたらきっといろいろ思うことあるだろうし、田中ってっていうか名前出していいんかな、まあいっか、
多分喜ぶ、
喜びますかね、
うん、喜ぶわあポッドキャストで俺のこと話してくれた言うて
ちゃーんって
まあまあまあまあ置いといて、うん、まあとね、うん、いう感じですね、ココナッツ関連は。
うん、いや何か結構印象的だったのがさ、
うん
うん、俺がその年末行った時に、まあ、俺と田中くんが一緒に写ってる写真をケイチがインスタに上げて、
うん、
すごい写真ってさ横に書いてたの見てどういうことやねんすごい写真
いやいやいや、だからなんていうの、この二人がこの場に揃うっていうことがやっぱ俺的にはこう次元が曲がるような話なんだよね。やっぱこう、まあ、ジンという存在とあの田中という存在がこう同じ場所で一番に写真写るっていうのがやっぱこう今まで俺の想像の中でやっぱなかなか起きえなかったんだけど、こう いろんな偶然が重なってその日に起こったそのあの写真がやっぱこう感動的だったんだよね、俺的にはね。感動的ではないけど。
感動的。
感動的ではない、全然。
待って待って、だから
すごかったんだよ、なんか、うん、
だからそのまあ俺とケイチ、まあ、さっきも言ってたけど、うん、やっぱその間に俺が中学で高校の時になんかまた戻っちゃうよねみたいな話してたじゃん、うんうん、だからまあ俺ケイチにとって俺がまあそこの そういう人間っていうもう印象がついてたとしたら、まあ多分田中くんっていうのはまあケイチが東京行ってから、
そうなのそうなの、
いろんな仕事始めてからまあ出会った、
うん、そう
人間って、まあ、まあ結構まあ2つの別の世界、
そうなんだよ
ね、の人間だもんね。
うん、あれだから俺が東京に出てきてまあね、出会ってくれた人たちの、うん、本当に今の一番重要な人たちのコミュニティと、うん、そのまあ、まあ特に重要だったその過去のコミュニティとかこうやっぱこう時空を超えてこう、うん、タイムトラベルみたいな感じですよね、うん、はい、
あいやそれ熱いね、うん、
やっぱそうなんだよ軽いな、
それすごい写真だねそれ
すごいすごい写真なんだよ、そう
すごいね、
うん、
ちょっと、はい、いや今理解したわやっと、
いやいやいや、うんうん、いやまあただ単になんかそんな語彙力失ったアホではないですよ別にそんな俺そんなバカじゃないですよ、
すごい写真、
すごい写真、い
やそうそうそうあれ急にケチどうしたつって
うん、いや
なるほどね、
いや、
うん、
いやまあこんな感じでね、あのこっちの話あれだけど、いやだから陣の話はもうし始めれば無限になるのは間違いないんだけど、まあ、11月以降いろいろあって、でまあ一個やっぱ絶対話しときたいなと思ったのが、
うん、
あれですよ、あのでこの間来た時に、
うん、
ここに来た時にね、あの陣の映画を見ましてね、
うん、
これはやっぱこう、うん、やっぱこう 世間にもうちょっと伝えてこう伝えたいなってやっぱ思いますね、
うん
うん、
いや嬉しいですねめちゃくちゃ、
うん、だからあれは経緯としてはその、うん、去年の半年間でジンがデンマークでの映画学校で、まあ、プロジェクトとして撮影した映画が、うんうんうん、今インターネット上で公開されてるってことだよね、
そうそうそう、今 YouTube に上がってるんで、
あ YouTube 来たんだ、
YouTube 来たんで、あのあ一応英語字幕ついてるからもうちょっと分かりやすい感じにはなってるかもしれない、
え全然それはいけるでしょみんな、
うん
うん、
いやこの間そのケイチとハル見せた時あのデンマーク語でデンマークサブタイトルだったからね、ちょっと
そうね
きついかなっていうのは
あ
ったんだけど、
でもどうですかハルさん、
いやそれでもね、うん、こうすっごい絵がずっと
そうなの、
すごい面白くて、いや まずクオリティが本当に高くて、
そうなんですよ、
いや私本当全然、うん、あの皆さんみたいに映画を見る日々見てるタイプじゃないけども、
うん、
これはすごい質の高いものだって分かるくらい、
そう、ね、
すごいこだわってて色味とかもすごい綺麗だったし、
う
ん、
そう
なんかすっごいもう一瞬あっという間で
ね、え結構長い20分15分ぐらい
20分くらいなのに、うん、すごいもうずっと見入っちゃって、
うん、
面白かった、本当に
めっちゃ嬉しいな、
うん、なんか物語の展開とかも、
うん、
あれねタイムリープ系ので、
そうなんですよ、
いつまた戻っちゃうんだよ、あ戻ったみたいな、そういう楽しみ方とか全もう普通にできて、
うん、
でもね字幕とかついたらまたさらに理解深まるし、うん、見たいね
見たいね、
うん、
いやそうそう、ちょっとジンには喋ったけどね、あのここにいた時に、うん、あのまあ半年のプログラムで一体どんだけのものができるんだろうっていうのは、まあ、ちょっと俺若干正直ね疑問視してきたっていうかいやまあまあまあ正直な話で、
まあまあまあ、いや
分かるし分かるし、うんうん、そんな半年で何ができるんだろうみたいなとこちょっとあったんだけど、
うん、
まあでもだからほんとになんつうかこううん、そこら辺の学生のレベル、日本のそのそういう学生の水準とやっぱ全然違う、まあ、まあ知らないんだけど日本の学生のあれが、でもこう、まあ、基礎水準がすごい高いからああいう風になるんだろうなっていう風に思えるようなあのうん映像だったよね、うん、
いやでもなんかそのまあ映像のまあクオリティっていうところの話を絞ってすると、うん、なんかまあちょっと印象的だったエピソードがあって、
うん、
なんかまあその メインで俺らのプロジェクトをまあ教えてくれた先生、このプロジェクトを引っ張ってくれた先生が一人いて、
うん、
結構その人ね、まあ変わってて、なんかもうめっちゃ向こうの先生には珍しくてちょっと熱血というか、
はいはいはい、
もうスイッチ入っちゃうとなんかもう結構きつい言葉でなんかもう言ってくる感じのね、なんかまあ、はいはいはい、なんか結構向こうの学校ちょっと嫌われてたっていうかね、ちょっとみんなちょっとこう苦手って言ってた子が多かったんだけど、まあ向こうの先生みんなこう緩いチルだからね。
うん。
でなんかその先生にもそのまあ撮影が4日間まああって、実際にその撮影する期間っていうのは、
うん、
でその撮影の一発目の日のそのまあ撮れ高みたいなのを、
うん、
その次の日の2日目の朝早く起きてその先生にこう見せるみたいな時間があって、
うんうん、
まあ、パーってなんかまあ俺らのそのクルー4人とその先生でみんなでなんか見てて、なんか俺がなんかまあノリで、おなんかいい感じじゃないっすかみたいな、
うん、まあ言っちゃうよね、そういうこと、
なんか、うん、ノリでっつうか、まあ俺普通になんかまあなんか割といい表情取れてんなと思ったから、うん、なんか、うんうん、いいじゃないっすかっつったら、お前これのどこがいいと思っとんのやみたいな、結構ガチでキレられて、
確かになんか、うんうん、熱血やな、
それで結構なんかあの厳しい口調でなんかそれ言われて、なんか、うん、いやお前ちゃんとその自分で撮ったものをなんかそのガチでっていうかその、
うんうん、
本当にもっとどうすれば良くなるかっていうのをなんかちゃんと考えながら見ろよみたいな、結構熱くね指導してくれた先生がいて、でなんかもうそのシーン、もう1日目に撮ったシーン全部あの半分ぐらいもう最後の日にちょっと撮り直しってなったんだけど、
はいはいはいはいはいはい、
まあだからちょっと大変、スケジュール的にもタイトになって、まあ、大変だったっていうのもあって、なんかまあうん、いやそうだから結構その俺が言いたかったのはそのやっぱ、
うんうん、
なんだっけ、クオリティとしてはその全然あの低くなる可能性も全然危うかったっていう。
なるほどね。
でもなんかそのギリギリでなんかちょっとこう先生からの喝も入れられみたいな感じでこう保ってったっていう感じですかね。
まあなんかそうだよね、あの別にそのまあ本当に同世代の人たちで4人のクルーで撮ったんだよね。で担当したのがジンが脚本だよね。脚本
と監督っすね。
監督か。で出演もちょっとしてるよね。なんか
ちょっとだけ、出演もちょっとして、サウンドエンジニアもやらせてもらって。
うん、
うん、
いやうん、
そう、いやあの何かまあタイムループなんで、そのまあかかってる BGM の曲がまあ、うん、同じ曲がずっと流れるっていう仕組みに自然となってるんだけど、
うん
うんうん、ね、
うん、
あのなんかその曲の何かアーティストを、何か歌ってるアーティストインスタで見つけて、
うん、
なんかうちのプロデューサーがそのアーティストに連絡して、まあ、ウクライナ人のアーティストやったんやけど、
うんうん、
そのアーティストともなんかつながって、
うん、
その歌手の人があのこの学生たちの映画みんなで見てねってこうインスタでこうシェアしてくれたりとかあって、
えー、
うん、
すごい、
結構それはなんか嬉しかったね、
うん、いやそうなるよな、うん、めちゃくちゃいいつながりだよねそれでもね、
うん、
普通なんかこう普通のファンとやっぱ違うしねそれって
、うん、ねえ、なんかだから向こうもなんか喜んでくれたんじゃないかなと思って、なんか、
うん、
っていう感じですかね。いやでもなんか俺の中でめっちゃ嬉しかったわ、なんかそうやって俺とケイチもずっとなんか映画の話、まあ俺本当にマジで映画のなんかそのもう基礎の基礎みたいなところ本当にマジケイチからちょっとやっぱ教育されてきたところマジであると思ってるから
面白いね。
いやもう冗談抜きで
、うん、いやまあまあそうかもね、そういうふうに言うこともできるかもしれないけど、う
ん、それでなんかこう、うん、まあ映画のこととかなんかまあ 勉強してるとこう黒澤明とか、まあ、そういう名前やっぱ絶対出てくるやん、うん、そのもう海外 の, その映画にもかなり影響を与えてるから、
う
ん
うん、そうだよね。
これがなんかケイチが言ってた人かみたいな
すいません
完全に俺の中ではいつも落ち着いてますよ、うん、
で、うん、いやだからこうまあでもジムもともとね映画すごい好きでさあのよく話はできてたからさ、だからうん、うん、さらにでもその作り手になった時にいろいろまたね思うことあったろうし、またなんか、うん、やっぱ定期的にあの映画の話をしていきたいなとやっぱ思うね。この流れでまた違う感じになるだろうし、うん、そうい
や本当にやっていきたいっすよ、
うん、
マジで。
ああでもなんかね言ってましたな、あのハールンさんがあの俺が普通にあの家のテレビであれ見てたらあのジンが作ったとは思わないみたいな、ね、
うん、
そういうなんかこうそういう質の高さがあったっていう、
なんかいつもねよく映画ケチ君が見てる、
うん、
ああいうあまた映画見てるっていう、
ね
ね、感じになる
なるよね
そう、うん、
いやそうでやっぱあの15分っていう枠の中でさ、うん、あのあんだけうまくこうまとめるっていうのはすっごいやっぱ難しいことだと思うんだよね。こうあのしかもちゃんとストーリーがあって起承転結があってっていうのをあの15分にまとめて、
うん、
しかもこうちゃんとね意味や耳が通って感情もまあちゃんとこう伝わってっていうのは、
うん、
なかなかね、
うん、
うん、いや結構なんかそれも撮影のなんか撮影が始まるっていうその2日前ぐらいにそのまた熱血の先生に、
うん、
お前ら一からストーリー書き直しやって言われてえーっつって
めちゃくちゃ熱血やな
熱だ
そう、それまあ俺脚本を一緒に書いてくれたデンマーク人の友達がいるんだけど、もうそいつともチーンってもうなったもんね、一瞬もう、うん、
まあそうなるわな、
マジっすかって、
うん、今までの時間何だったんやって感じだもんね、
いや そうそうそう、
うん、
でもなんかでもその今までの時間も決して無駄じゃなかったっつうか、なんかもうその今までの時間の中でその俺たちがその作ろうとしてるそのユニバースのそのルールとかそのもうタイムループの仕組みとかもこう全ていろいろ考えた上で、
うんうん、
ちょっとまたその順番を組み替えるっていうことをまあやるだけやったっけ、なんかまあそのプロセス的にはなんか長かったなっていう、
なんか
いや学ばせてもらってね、いろいろ本当に、
うん、
楽しかったよでも、うん、
いやすごいね。だからそれをね、だから今後ジンがこう何やっていくのか、まあまあ、まあ詳しく聞いてないけどね、あのミュージックビデオ撮ったりとか短編映画撮ったりとかね、
うん、
そういうことにどんどん、まあ音楽やってたら絶対やっぱそこはね関係してくるじゃん、やっぱ映像っていうのは、
うん、
まあ、あのどんな映像にしろライブ映像にしろ何にしろね、やっぱすごく近いもんだから、
もう今このねもうインスタ TikTok の時代じゃもう
時代ですからね、
どうしてももう切り離せないでしょ、もうさすがに。
そうだよね、
うん、
とかなんか、うん、で今後のジンの表現においてもね、それのあのその今回のね短編が作ったことによって培われた何かがこうやっぱぐんぐん出てくるのは間違いないだろうし、
うん、
それを見るのがまた楽しみですよね、本当に
楽しみ、
普通に視聴者としてね、
うん、
一視聴者として、まあココナッツとかもねぜひ
ね
やれたらいいんだと思うけど ね、
いやそれ夢っすね、とりあえず
ね、やりたいよね、
やりたい、
うん、
いやマジで俺もめちゃくちゃやりたいっすよ、そりゃ
ああ、
うん、
うん、
まあ、ミュージック、
うん、はいどうぞ、
いやいや何すか何すか、
いやいやどうぞ
え、なんか俺が言おうとしたのはなんかミュージックビデオだったらそのなんか音響の人がそんなにいなくて済むなって思った、なんか。
ああそうだよね、って音取る必要ないもんね、
音取る必要ないじゃん、
うん、
つけるだけだもん、
うん、そうだよね、だから映像クリエイター的にはすごい実は割と楽な方なのかもしれないね、
うん、
意外となんかまあその、う 始めやすい。俺らもなんか一番最初のそのなんか課題、学校に行って最初の課題はミュージックビデオだったもんね。
ああ、
そっか。なんかもう実在、そのすでに存在する曲になんか動画作るみたいなで、
うんうん、
だからやっぱうんっていうと、そういうやりやすさはあるね。今思ったわ、
う
ん、
そうだね、う
ん、映画って音も全部作らなきゃいけない、ね、大変なんだね、
うん、
そっか。ああ、そうそうそう、
やっぱすごい時間とお金がやっぱかかってしまうもんね、どうしたって。
うん、
うん
うん、
まあちょっとこんな感じじゃないですかね、
うん、
いや嬉しいさ、なんかちょっと俺の映画の話も。
いやいやいや、
うん、何言う、あーって言ってさっき、
あ、さっき
刑事言ってたな、うん、
あ、あれはあれで、あのだからさ、今日ね、ジンが俺に曲送ってくれて、あ、それ素晴らしかったんですよ。
私まだ聞けてない。
まあまあ、それは一応あのジンに許可取らないといけないと思うけど、未発表音源ですから、
うん、全然聞いてくださいって感じなんですけど、
あとでじゃん。
いやね、だからあの、ジンの今後 の、まあ、アルバムなりシングルなりはどうなっていくんだろうなって、若干やっぱ、うん、若干とか普通にめっちゃ気になりますけどね。
気になります
ね、うん、
いやなんか、
まあ、イメージとか
最近あれなんかエリオット・スミスとかね、なんか
うわ
聞き始めて、やっといいなってちょっとなり始めた感じなんで。
あ、やっぱエリオット・スミス割とその最近のね、インディーズとか、まあメジャーどころ、ビリー・アイリッシュとかそういうのにもダイレクトに影響を与えてる
なんからしいね。
だよ ね。いや俺も好きだよ、やっぱエリオット・スミス、うん、
あの最近まあ割と聴いてる、割と新しめのアーティストのアレックス・ジーとか。
ああ、アレックス・ジー、あ、なんかあの鳥みたいなジャケットね、出てたね、
新曲。ああ、そうそうそう、
うん、
彼もよ、そのやっぱね、エリオット・スミスとかに、
なるほどね、
影響を受けてるっていうか、なんか、あ、彼のそのアコギ弾き語りスタイルみたいなものでやってるし、
うん、
うん、なんか結構そういう本当弾き語りが好きかな最近は。
そうだね、ジョン・メイヤー初期みたいなのね、ジンよく言うけど。
いや、もうジョン・メイヤー初期からハマってきたね、うん、
うん、
やっ
ぱ、
うん、
いやー、
うん、いやだからそのアコギな感じでね、ケイチも新曲やってたじゃん、
うん、
ここのやつ、うんうん、だからなんか、
うん、
ギターの音やっぱ聞こえてくる音楽ってね、やっぱワクワクしますね、やっぱ。
いや
ロック少年なんで、
いつも、ね、そうですよな、
ね、憧れあるわ、うん、ギターは。
全然関係ないけど、あのグリーンでの新譜が出てて、あの
マジですか。
出てて、そう、
ちょっと思い出した。
ジンと俺の高校時代を思い出すよね。
へ、うん、いや、やっぱグリーンデーっすよね、うん
うん、いや、まあじゃあやっぱジンの曲も楽しみにしたいですね、
うん、
めちゃくちゃ、
うん、なんかおばあちゃんが後ろで棚開けたりとかしてるバンみたいな音とかがめっちゃ入ってんだよね。
いいよいいよ、うち俺のとこも今なんかカサカサ言ったりしてるし、あのね、こたつとか全然それはいいんだけど、
うん、いやー、まあまあまあ、ちょっと頑張ってみますわ。
うん、
うん、
いやー、あの前もよく言ってたけど、あのまたまあさすがに週1はちょっと厳しい感じもするけど、やっぱ2週に1回ぐらいはね、録音できたらいいですね、
ポッドキャスト。
うん、
そうですね、
うん、
一視聴者として、
あ、リスナーがね、
リスナーとして、
うん、
はい、なかなか上がらないなーって、
うん、
私も多分皆さんも思ってる、
思ってるよね、
そう、楽しみ、
うん、そうっすね、
うん、
なんかまあちょっと今日なんかもうノリで、もう声いっちゃうみたいな感じでね、
うん、
いけたからね、
うん、意外と勢い大事かもしれないね、
勢いや、
まあ、だから時差の問題がね、一旦なくなるからね、
そっかそっか、
そこはまあなんか割と
そうだね、時差の問題ないのだいぶ楽やね、
う
ん、
そう、
うん、
やっぱさすがに俺もちょっと11時から今日はきついなって日あるしね、夜だとね、
あ、そうだったか、うん、そうだったか、
いや別に普通はいいんだけどね、全然1時とかに寝るし、
いや、
だからいいんだけど、いやたまにはね、ちょっと疲れてる日もあるし、ね、とか、はい、
いや楽しかったっすわ、ちょっと久しぶりに話して。
うん、またね、じゃあ、
うん、
というわけでね、終わっていこうと思いますよ。
はい、
おいっす。
ね、僕らツイッターとかインスタグラムやってるので、ね、あのジンのデンマークでの生活はもう載せれないですけど
おー、ついに載せれないか
載せなくなりましたけどね。じゃあ宮崎の生活をじゃあジンがね送りますんでね、あの宮崎の空とか言ってこうパシャッみたいなね、空カメラみたいな感じでね。
そうですね、うん、そうすね、 空好きとつながれたい
っつってね、そうそうそうハッシュタグでね載せていくんでね、ぜひフォローしてみてください。はい、
はい、
はい、それでは皆さんね、また来週。
また来週。ありがとうございます。
さよなら。
バイバイ。